南ズム朗読の館。
はい、11月の朗読の館です。11月っていうとね、私どうしても大浦瑞希さんを思い出しちゃうので、なんで大浦さんの大好きだったシャンソン歌手ジャック・ブレルの曲をご紹介したいな、今日はと思うわけです。ジャック・ブレルはね、1929年から1978年のヨーロッパを生き抜いた、シャンソン歌手と言ったらいいんでしょうかね。まあ、生まれは、ベルギーで、ブリュッセルで生まれた、段ボール会社の社長さんの息子さんだったのかな。多感な時期をね、第二次世界大戦がね、通り過ぎたと。11歳ぐらいで、ドイツ軍はベルギーを、彼が11歳の時にベルギーをオランダやなんかを占領するんですから、そこら辺、少年時代にそういう占領を受けたりして、そういうのが、彼の創作の、なんていうのかな、モチベーションになっていたみたいなんですけれどもね。結婚したりして、家業を手伝いながらキャバレーなんかで歌ってた、そういう、歌手なんですけれども、24歳の時に、ブリュッセルのフィリップ社というレコード会社で初録音した。それがパリのフィリップ社のアートディレクターの目に留まって、それでパリのトワボーデっていうね、シャンソン劇場みたいなところですかね。そこでデビューしたんです。そこでは、結構有名な人たちが、その頃有名だったと言われている、ジョルジュ・ブラッサンス、ね、あと、ジャック・フィリップ・クレイ、アンリ・サルバドールとか、セルジュ・ゲンズブルとか、そういう人たちが出演してた、そういう劇場に自分もデビューを果たし、で、1956年ぐらいからは、ラジオで、よく、その、ジャック・ブレルの曲が流れるようになり、それでみんなに知れ渡っていったと。で、1961年にはオランピア劇場という大きな劇場でも、コンサートをしたりして。それなのにですね、1966年、割とまだ若いね、時代にステージで同じことばっかりしている自分に嫌気がさして、それでやめちゃうんですよ。それで伝説の、社会派な歌結構歌ってたんで歌手になって、っていったのがジャック・ブレルですね。それが大浦瑞希さんがそのブレルが大好きだったので、じゃあちょっとその中でラ・シャンソン・デ・ヴュー・ザ・モーンというのを読もうかなと思うんですけれども、あったあった、懐かしき恋人たちの歌っていう題がついてます。もちろんいざこざもあった。20年の恋、並外れたものさ。何度となく君は荷物をまとめ、何度となく僕は出て行った。ゆりかごのないこの部屋で、どの家具も昔日の嵐のかけらを覚えている。もう何も、それ以上ふさわしいものはない。君は水の味さえわからなかった。僕は征服した男。ああ、恋人よ、僕の愛しい人、優しい人、素晴らしい人よ。空が明るくなる頃から日が落ちるまで、まだ君を愛してる。ね。愛してるよ。僕は君の魔術をみんな知ってる。君だって僕の呪縛を知っているよね。次から次へと僕を罠にかけたまま君は時々姿をくらました。当然何人かの愛人を作ったよね。暇つぶしが必要だった。肉体を歓喜させるべきだ。結局は、大人にならずに年を取るには才能が必要だったんだ。時が僕らについてくるにつれ、時間は僕らを悩ませる。恋人たちにとって平和に暮らすことは、最悪の罠ではないのか？もちろん君はもう少し後で泣く。僕はずっと後になって心を痛める。僕たちにはミステリアスな部分が薄れ、偶然には流されない。水の流れにも気をつけて。それはいつも愛のいざこざ。ああ、恋人よ。僕の愛しい人。優しい人。素晴らしい人よ。空が明るくなる頃から日が落ちるまで、まだ君を愛している。ね、愛しているよ。大役は大野周平でお送りしました。じゃあジャック・ブレル聞いてください。ラ・シャンソン・デ・ヴュー・ザ・モン。 はい、今月のアロンズシネマはですね、もう10月20日土曜日より、公開になっているんですけれども、ちょっとこの映画結構衝撃的だったのでご紹介します。日本名は思秋期とついてます。思うに秋に季節、あ違う、季節の木じゃなくて1学期2学期の木ですね。思秋期で、現代はティラノザウルスって言うんですけれども、まあ、ちょっと現代と日本語題が違うのは、日本の映画においてはね、いつもあることなんだけどね。ティラノザウルスとついたね、これティラノザウルスって恐竜の名前ですよね。これがね、イギリスって、まあ、今年ね、オリンピックもありましたけれども、すごく、なんていうのかな、ありのままを、こう、平気で見せちゃう国だなっていう、映画においてはですね、思うんですよね。フランスがちょっとコメディチックなのに比べて、イギリスって結構厳しいことでも映画にしちゃうなっていうのが、私の昔からこのイギリス映画を見ている、感想なんですけれども、ケンローチっていうね、割とドキュメンタリー風に、例えば、アルコール依存症で子供を取り上げられちゃうお母さんの話とか、そんなのを書いてた、そういう伝統をね、まさしく、守っているというか、受け継いでいる、これね、パディ・コンシダインという監督の作品です。イースト・スタッドフォード社出身の俳優で映画監督で脚本家の人。これがね、ものすごい映画だったの。家庭内暴力、まあ DV の話なんですけれども、DV を、しちゃう男と、それから DV を、で、悩んでいる女。これ違う家庭を持ってる二人なんだけれども、その二人がある時出会って、で、それはどうやって新しい関係を紡いでいくかって話なんだけど、この彼女が抱えてる、こう、問題も重くて辛いし、それから自分がね、こう、どうしてもなんかイライラすると暴力振るっちゃうっていう男の葛藤も、重いんだけれども、この二人が出会って、ちょっと最終的には、希望が持てるようになるっていう話なので、なかなか、見てて、ずーっと、ああ、なんでこういうふうにしちゃうの？なんでこういうふうにしちゃうの？って思いながらも、観客はそれに、こう、引きずられたというか、導かれていって、でも、なんかこう、希望はあるよね、あるよね、と思う気持ち、自分の中で観客がそういう気持ちを起こるように、起こすように、多分、監督が導いてくれるんだと思うんですけども、それで最終的には、ちょっと救われて、ほっていうような。まあ、あまりネタバレする話はできないんですけれども、このね、そういうテーマを描くイギリス人というのと、あとそれを、まあ、どこにでもいるようなというか、まあ、ちょっと、マニアックな、顔をした人、役者さんたちがそれを演じきってるのがすごいなと思って、まあ、日本だったらこういう役をやれる人ってなかなかいないんじゃないかなと、決してね、なんかね、スクリーンで大写しになっちゃいけないみたいな、辛い顔も平気でしちゃうようなところがあって、まあ、だからそこら辺、日本の俳優でこんな顔できる人いるのかなと思いながら、この、三人という、主人公の三人は、その暴力を振るっちゃうのはピーター・ミュランというグラスゴー出身の俳優であり、それから、暴力を振るわれている、妻というのはオリビア・コールマンという、やっぱりイギリス出身の女優さんであり、それから、このまたね、実は、なんていうの、マザコンみたいな、暴力を振るわれる妻の夫である、で、その人が、まあ、キーポイントでもあるんですけれども、すごくマニアックなジェームスという役は、エディ・マーさんという、やっぱり、ベスナル・グリーン、やっぱりイギリスの出身の俳優です。なんか、とにかく濃い3人、もう3人しか出てなかったんじゃないのっていうぐらいに、深い演技をするのが、とても心に残ったこのティラノザウルス、何がティラノザウルスなのかっていうのは見てのお楽しみなんですけれども、これ10月20日よりもうやってます。新宿武蔵野館ほか、全国順次公開の映画でした。それからもう一本見たんですけれども、これはね、プレオプリウム、 プレオプリム、これお料理の名前ですね。ね、これはチキンですね。プレプレ、チキン、トマトじゃない、プレだからプリュームだから、プラム、プラム煮、チキンのプラム煮という、お料理の題がついてるんですけど、これはチキンとプラムという題になって、11月10日よりロードショーになります。これも新宿武蔵野館で、ロードショーになるんですけど、これは天才音楽家のナセル・アリは死ぬことにした、大切なバイオリンを壊されたから、だからバイオリニストが死ぬことを決意してすごい意志の力で死んじゃうまでという、なんとも奇想天外な、お話なんですけれども、これがまた、なんか夢見がちなそういう映像で、なんか綺麗だったなと思いますよ。これフランス、ドイツ、ベルギーの合作映画ですね、プレオプリム。これ日本題あんまり良くないんじゃないかな、チキンとプラムって書いたんですけど、とじゃなくてチキンのプラム煮なので、チキンとプラムってつけるよりは、チキンのプラム煮とつけて欲しかったんですが、まあ副題があるバイオリン弾き最後の夢と書いてあるので、そっちの方がわかりやすいと思います。これとっても綺麗なファンタジーな映画なので、これもなんか秋の夜長にいいんじゃないかなと思います。 Radio